当に罪に対して悲しんで慰められるというのは、まず心が貧しくなり、ただ十字架だけが私と神様を結びつけるものなのだということを本当に実感した上で悲しんでいく。あの人にもどうかこの天国が訪れますようにと、私がそうであったようにという、その深い同情、そのことのためにイエス様が私たちのために悲しみ同情し十字架にかかってくださったことを伝えていく、ここにこそ悲しみの中に慰めが訪れるんです。そんな場でして私を愛し救ってくださった方があるという、その天国が実現し、そうして罪に対して決して裁かず、あるいは罪に対して怒りを起こさず、柔和な心を持っていくならば地を受け継ぐということが言われるんです。柔和な人たち、これ決してソフトで物腰良くて、いやいいですよ、そういう柔和さではないんです。この柔和にも力強さがあるんです。ある先生からメッセージ聞いたことあるんですよね。イエス様っていう方、皆さんどんなお方だと思いですかと。その集会が青年向けの集会だったので、先生は結構大胆にお話をされたんですけども、その大胆さはちょっと正確には私も再現はできないんですが、イエス様が、大体イエス様の姿っていうと、私たちは西洋の、ヨーロッパの人たちが描いた、髪が長くってひげが生えてて、もういかにも絶対この人怒らないだろうなっていうような優しい、いいよいいよいいよって、そんなニュアンスを受けてるかもしれませんが、皆さんイエス様の職業何ですかって聞くんですよ。大工なわけですね。いやいいよいいよいいよ、ヨーロッパのユダヤの大工っていうのは木造じゃないんですよ、石造りなんです。日本の大工さんでも石担ぐの、いやいいよいいよいいよ、私がやるから重たいなみたいな、そんななよなよの人が大工なわけがないと。ましてや石を運んでガッカンカーンと石削るわけです。もしかしたらねじり足巻きで、あいよ、何でもやってやるよ、どうしたいって、癒しかいみたいな、そんなイエス様じゃなかったのかと。そんなことを言われて、ああ、じゃあこのイエス様の柔和っていうのは、もう親分がよっしゃ、任しとけいっていうような、そういう柔和なんだろうかって、ふっと考えたことあるんですが、イエス様ご自身がどう言われたか。私は柔和で心のへりくだったものであるからと、重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさいという後で、柔和で心のへりくだったものであるから私の子引きを負って私に学びなさい、この方はそう言われました。そうすると魂に休みが与えられると。何でもいいよ、ほんわかとした温かみはあっても魂に安らぎが与えられるまでの深みがあるだろうか。そうではないと。いろんな苦しいところを通っても、それを共に祈り共に分かち合い、この人は本当に安心感与える人だなって、どうしなんかもうそこで支えてくださるお方だなと、そういうようなもうどっしりした柔和さ、何でもいいよいいよっていうようなふわふわではなくて、本当に何があっても揺り動くことのない、だからこのお方に何でも相談していくことができる、どんな重荷あってもこの人に持っていくことができるという、それが何でも受け止めてくれるという柔和さである。これ人間的な優しさでは決して実現できないことだと思うんです。でこの柔和はパウロがガラティア人への手紙で記しているように、御霊の実です。人間の努力の実ではない。イエス様が十字架の上でもそれをも受け入れられたというのは、まさに人間的な力ではない。 すべて裸になってさらけ出し、それをも許されているという、その救いの土台、神様の決して揺るがない愛の土台のもとで、イエス様もまた自分を十字架にかけた者をも愛し受け入れ、許しの言葉を語ってくださった。そのような魂の安らぎによって私たちはすべてを受け継ぐことができるんだということです。でまたこの柔和さとは、決して自分の権利を主張しないという人です。私にはイエス様以外にはないんだ、その貧しい心を持つことができれば、もうイエス様以外にはない、自分のものは何もない、だから権利を主張しないんですね。でイエス様ご自身もそうでした。私は父がすること以外何もすることができない、自分の権利は一切ない。しかし神様が全て与えてくださるという恵みの中にあったので、父なる神の権威をもって全てのことをすることができた。かえって自分の権利を主張しないことが、天の権威をもって豊かに満たされることができる。あらゆる心の悩み問題、自分はどうしてこんなことを言ってしまったのか、自分はどうしてこんな思いを抱いてしまうのか、それすらもイエス様の柔和な支配、ご支配によって、愛に満たされることによって、私のうちに柔和な心が実現するんです。義に飢え渇いている人たちは幸いであると。飢え渇くというのは、もう動物がその獲物を狙うというような意味があるそうです。もう強烈に求めるということなんです。心が貧しくされ、罪に悲しむ者は、義に対する強烈な要求を持つことになります。しかし、貧しくなっている者は、人間が義を全うすることはできない。そのことを知っています。ですから、義を求めるということは、つまり神様を強烈に求める思いなんです。神の義を求めるということは、神様のご支配、愛の支配の中に導かれていくことです。で、同時に自分の人生のあらゆるところに神様のご支配、働きがあるということを信じるものと変えられることです。まあ、この世界、本当にいろんな世の働きに満たされていると、もうあらゆるところに神様の働きがとはなかなか思えない、妥協してしまうことがあるかもしれません。しかしそうではない。あらゆる力に本当に弱り果てるような時、しかし、はあ、イエス様もそうだったと、そうして十字架にかかってくださった、そういう中にこそこの方の働きはあるんだ、義は必ず表され実現するんだと、このようなあらゆる力によってイエス様も十字架に追いやられたけども、しかしその十字架こそが義を全うする私たちの命だ。そうならば、どんな境遇においても私たちは満ち足りることができるんだ。そのことを知るはずです。ところで、飽き足りる、彼らは飽き足りるようになるだろうとありますが、これは動物が草をお腹いっぱい食べるという意味があるんです。詩編の23編を思い起こされます。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。実は羊飼い、義っていうのは、山田優勝兄弟のその義の男というふうに書くんで、そのことよくご存知なんですけども、義っていうのは、我は羊って、私は羊ですっていうのが義だと。実は私、教会学校 の教師していて、信徒の頃に別の信徒教師が子供たちにメッセージをしたんです。義人は信仰によって生きるっていうのがテーマだったんです。一生懸命その 信仰によるんだよ、どうしても行いによってはゲットされないんだよ、その行いではない信仰です、信じることですよというのを一生懸命語ってたんですが、ところが子供たちの質問はこうだったんです。義って何？一生懸命信じたらね、義とされるよ、義とされることは素晴らしいよって一生懸命話したのに、その肝心な義ということが伝わっていない。実はそこに牧師がいなかったんです。信徒教師全員で義っていうことが説明できなくて、ごめんねまた後でねってなってしまって、ある役員さんに私がこういうことがありましたって言った時に、その役員さんが義というのは我は羊と書きますと教えてくださって、はあそうか、私は羊なので神様にしか、もう神様により頼むことによってしか生きることはできませんが義なのですよと。その後新学生になってから牧場に行ったんですね。羊がうようようようよいて、いやこれが羊か、結構羊って力強いんですね。はーって撫でてたら、もう羊に取り囲まれて、もう羊の牛黒まんじゅうの中に入ってしまった。どうしてこんなことになるの？